おはようございます。私は青少年本部講師で山口県出身の山口哲弘です。第2回目の本日は青少年創始者谷口正治先生がお書きくださいました新版幸福生活論をテキストに父母への感謝の大切さというテーマで話をさせていただきます。私は現在京都府宇治市にある青鳥の絵宇治別格本山で仕事をさせていただいておりますが、以前は小学校の教員をしておりました。その時に宇治別格本山の楠本神の総務にお声をかけていただきまして、私は宇治別格本山に転職いたしました。勤務していた小学校を離れる時は本当に後ろ髪を引かれる思いでしたけれども、いつかきっと青鳥の絵の教えを通して子供たちのお役に立てる時が必ず来るんだと信じて小学校教員を卒業しました。すると早速お役に立てる時が訪れました。私が宇治別格本山で勤務するようになって2年後の平成16年3月に、小学校教員時代の上司愛先生から突然電話がかかってきました。山口先生、お久しぶりです。唐突ですが金子を覚えてますか？はい、金子智香さんでしょ、覚えてますよ。実はあの金子がこっちでは手に負えんのです。先生の成長の絵で何とかなりませんか？そういうことでしたらぜひよこしてください。連生会という行事をやってますからぜひどうぞ、と電話でやり取りをしました。連生会とは、合宿形式で成長の教えを学び実践する集いのことです。翌日の3月15日に、私の教え子の一人である金子智香さん、当時中学2年生14歳は、成長の背の字も全く知らない状態で、初めて宇治別格本山に足を踏み入れたのでした。彼女が小学校6年生の時に、私は社会科を教えていました。彼女の成績は非常に優秀で、手に負えなくなるような子では決してなかったので、きっと何かあったのだろうとすぐ察しました。事情を聞きますと、彼女のご両親は離婚して、親の愛を求めて夜遊びをしたり家出をしたりしていたのでした。その彼女が連生会に参加して、どんどん心が変わっていきました。彼女は次のような感想文を残しました。内容を紹介します。私はここ宇治別格本山に来て自分が変わったような気がします。この青鳥の絵に来る前、夜遊びに出たり家出をしたりして親に心配ばかりかけていました。けど青鳥の絵に来て両親に感謝することの大切さを教えていただきました。私は感謝の意味をとても軽く考えていて、心から感謝することを今までしていなかったんです。でも成長の絵でいろいろなことを教えてもらって、本当の感謝の意味が分かったような気がします。小学校の頃、社会の時間に先生から親に感謝することや言葉の大切さという話をよく聞いていました。その先生は笑いの絶えない先生で、とても人気者でした。今その先生は成長の絵の宇治別格本山で講師として一生懸命頑張っているみたいです。大切なことをたくさん教えてもらった今、同じことを繰り返さないように頑張っていきたいです。それと、感謝の気持ちを言葉で伝えることができるようになったらいいなぁと思います。青鳥の絵を紹介してくれた愛先生と、小学校の頃社会を教えてくれていた山口先生に出会えてよかったと、とても感謝しています。山口先生、愛先生、本当にありがとうございます。あと、山口哲弘先生、大好きです。感想文の紹介を終わります。金子さんは、翌4月には10日間の一般連生会、引き続き2泊3日の伝道実践者養成連生会を受講して、楠本神の総務の許可を得て、宇治別格本山の研修生になりました。研修生とは、道場に住み込んで寝食を共にして、青鳥の絵の教えを学ぶ人たちのことです。彼女は約半年間、研修生として真理を学び、親への感謝を深めていきました。そして一つの目標を見つけることができました。それは高校へ進学したいという目標でした。ところが中学1年と2年は家出や夜遊びをして不登校であり、3年生になっても研修生をしていた彼女は全くと言っていいほど勉強していませんでした。しかし宇治別格本山で、人間神の子本来無限力、やればできると教わっていたので決して諦めませんでした。その年の11月まで研修生をして、それから地元の山口県へ帰り、努力を重ねました。必死になって勉強しました。宇治別格本山が大好きになっていた彼女は、山口県ではなく、寮のある京都府の高校を受験しました。すると、なんと見事に合格することができ、 高校生になることができたのでした。本日のテキスト新版幸福生活論の61ページから67ページにおいて、谷口正治先生は我に宿る力という題で次のようにお説きくださっています。一部省略して朗読いたします。我々に示されたる新しき世界啓示は、無限者の力が人間一人一人の中に宿っているという真理であります。我らのうちに無限の力は宿っているのです。神は我らのうちに働きたもう力となって、我らのうちに宿っていたもう。この力によって神は我々が求めかつ期待するよりもなお一層素晴らしく豊かなるものを我々に与えたもうことができるのです。朗読を終わります。谷口正治先生がお説きくださっているように、人間は神の子であり、無限の可能性をうちに宿しています。金子さんはこの教えの通り、自分の本来持っているところの無限の力を発揮して高校生になることができました。そしてさらに彼女は親への感謝の大切さにも目覚めることができました。しかし親に言葉で感謝の思いを伝えることができたらいいなと思っているだけで、なかなか実行に移せませんでした。感謝というものは言葉や態度で表現してこそ初めて伝わるものです。いくら心の中で感謝していても、それを言葉や態度で表現していなかったならば、相手にうまく伝わりません。これほどもったいないことはありません。自分の心の中に感謝はあるのに、それを表現しないということほどもったいないことはありません。もし皆様も同じような思いを持っておられるのなら、ぜひその思いを表現していただきたいと思います。金子さんは高校卒業をきっかけにして、親へ、特にお母さんへ、感謝の言葉を伝えることができたのでした。彼女は父子家庭でしたので、高校の許可を得てアルバイトをし、学費の一部として納めていました。その上、少しずつ貯金をして、高校卒業が決まった時に、貯まったお金で、お父さんとお母さんに新幹線の往復のチケットを買って、卒業式に来てもらおうと計画しました。そのことをメールで知らせ、初めてお母さんに感謝の言葉を伝えることができたのでした。お父さんには表現できても、お母さんにはなかなか表現できなかった感謝の気持ちをメールで表現できたとき、彼女の両親への感謝という思いが完成したのでした。お母さんは薬屋さんで店長を務めており、どうしても休みが調整できず、卒業式には残念ながら出席できなかったのですが、彼女の心はお母さんに感謝の思いを表現することができた充実感で満たされていました。笑顔で満たされた彼女は、現在大阪府で働き、感謝の思いで日々を送っています。本日のテキスト、新版幸福生活論の29ページで、谷口正治先生は次のようにお示しくださっています。朗読します。まず、愛せられようと思うならば、まず愛せよであります。今まで諸君が相手を愛しているつもりであるのに、相手が自分を愛してくれなかったならば、あなたはまだ相手を本当に愛していなかったのです。何か求めるものがあって愛したつもりでいたのです。求めるものがあって愛するのは、娼婦もこれを成し得るのであります。それは商売であって、真実の愛ではない。ただ、真実の愛のみ、真実の愛を得ることができるのであります。真実の愛は報いを求めぬ愛、無我の愛でなければなりません。朗読を終わります。ここにもありますように、真実の愛のみが真実の愛を得ることができるのであります。金子さんは親の愛を求めて人生遍歴を重ねましたが、親の本物の愛に目覚めた時に心から感謝することができました。そして時間はかかりましたが、その感謝の思いを言葉で表現することができ、人生が素晴らしく好転していきました。私たちは神の子であり、無限の可能性を秘めております。しかし、その無限の素晴らしさを表現するためには訓練が必要です。成長の絵では、全国各地に布教、伝道の中心拠点である教科部があり、また、6つの本部直轄の練成道場があり、毎月練成会を開催しております。このラジオ放送をお聞きの皆様もぜひ、新生を開発する成長の絵練成会を受講していただき、愛を実践し、感謝を実践することを学んでいただきたいと思います。最後に、本日のテキスト、谷口正治先生のご著書、新版幸福生活論の25ページのご文章を引用させていただきます。朗読いたします。この世の中に、悪しき者、暗き者、 病、不幸、災い等があると思うな。核のごとき暗き観念をあなたの心の内より一掃せよ。ただ、明るきもの、健康、幸福、祝福のみがあると信ぜよ。そして常に心の内に、神は光にして少しの暗きところなし、と念ぜよ。この言葉を心の内に繰り返せよ。やがて、あなたの周囲に光の世界が、神の国の似姿なる世界が、現実世界に現れてくるでありましょう。天地解明の世界に必要なのは闇ではないのです。天地を揺すぶり動かす明るき笑い、明るき心なのであります。光の自分を生きることによって、あなたの周囲に光の世界が現れてくるのであります。朗読を終わります。私たちは人生の主人公であります。人生は私たちが心に描いた通りに展開していきます。この五文章にもありますように、暗い気持ちでいると、マイナスなものを呼び寄せますし、その反対に明るい気持ちでいると、プラスなものを呼び寄せます。人間は神の子であり、本来完全円満であります。神の子の自分は光の自分であります。ですから、明るい喜びに満ちた感謝の思いで生活すると、明るい喜びに満ちた毎日を送ることができるようになるのです。感謝はすべてを癒すと申します。不幸に見える人生を幸福へと変えてくれるのが感謝です。私自身も約10年前、親へ感謝することもなく、借金問題でニッチもサッチもいかない状態でした。しかし、神に感謝しても父母に感謝し得ないものは神の心にかなわぬという聖長年の素晴らしい教えのおかげで、私は父母の言動の奥にある本当の愛に目覚めることができ、感謝することができるようになり、金子さんと同様、不幸な人生から一転して素晴らしい人生を送ることができるようになったのです。これは本当に多くの皆様のおかげであり、両親のおかげであります。これからも感謝の気持ちを忘れることなく歩んでまいりたいと思っております。ラジオをお聞きの皆様も、ぜひ今日一日心明るく感謝の思いでお過ごしいただきたいと思います。時間が参りましたので、本日の私のお話を終わらせていただきます。